6ページ、飯田雅宏、立憲民主党、災害への備え、飲料水とトイレについて。問い、家庭における備蓄も大変重要。問い、能登半島地震に派遣した職員の現地での活動内容や状況、気づいたことは。消防署長、緊急消防援助隊として派遣部隊の後方支援や避難物資搬送が主な任務であった。通行可能な道路の早期把握や最新情報を関係機関と共有することの重要性を再確認した。安心安全課長、り災証明書発行に必要となる重火被害認定業務の支援を行った。平時からり災証明書発行業務に関する研修参加により、知見のある職員を増やしていく必要がある。問い、備蓄飲料水、ペットボトルだが、更新頻度の減少と障害コストが有利な保存期間がより長いアルミボトルにしてはどうか。安心安全課長、ランニングコストなどを鑑み、より長期保存が可能な飲料水に切り替えていきたい。問い、トイレトレーラーを導入して災害派遣トイレネットワークに参加してはどうか。安心安全課長、被災地でも好評であったようだが、資産を持つことによる車両の保管場所、保管方法などの維持管理や移動の際に必要となる牽引免許所持職員の確保など、さまざまな課題もあるため、他自治体の事例も含めて研究していく。みんな元気になるトイレ、災害派遣トイレネットワークプロジェクト。全国の市区町村が1台ずつトイレトレーラーを常備し、自然災害が起こった被災地に全国から集結することができたなら、トイレ不足の問題を大きく軽減できるという助け合いのネットワークを作ろうという取り組み。写真、トイレトレーラー、刈谷市ホームページより。支持一押し、新風。都市計画税再導入により、町はどうなる？問い、住民サービスに寄与し、子どもや高齢者にも恩恵を。問い、都市計画税再導入提案に至る経緯は。総務課長、厳しい財政状況が予想される中で、まちづくりに関わる大規模事業の計画的推進、老朽化したインフラの大規模修繕や更新、南海トラフ地震や集中豪雨などの災害への備えなどに対応するための財源の確保が重要であるため提案した。問い、都市計画税徴収の対象となる町民の割合は。総務課長、町全体のうち市街化区域における割合は、令和6年5月下旬で人口の 78.6%、世帯の 79.9%、固定資産税課税対象者の 72.4% である。問い、市街化調整区域を市街化区域にすれば不公平感もなくなる。なぜしないのか。次長兼まちづくり推進課長、市街化区域への変更は県決定案件であり、上位計画との整合、基盤施設整備の確実性、位置の妥当性、規模の妥当性、低未利用地の状況のすべてを満たす必要があるため、慎重な判断が必要である。問い、都市計画税を再導入しない場合の不都合な点はどんなことか。総務課長、民生費や教育費は増額の一方で、土木費は減額せざるを得ない状況となっている。この状況が続くと、都市基盤整備事業の遅れを招き、 快適で安全な街づくりに大きな影響を与える可能性がある。問い、都市計画税再導入による今後の街づくりは、町長、都市計画税再導入で一般会計から繰り出しを減らすことができ、負債の解消というメリットもある。住民サービスに寄与し、将来の町を担う子どもたちや、町の基盤づくりをしていただいた高齢者の方にも恩恵を享受できるような税にしたい。